で、9が JTB。で、JTB って言ってもですね、なかなか皆さんあれなんですけど、結構あれなんですよ。スタッフ内ではですね、タイトルを、全部言うことってあんまないんですよね。今まで言ってきた曲もですね、アクセルトゥージエターナルは、アクセルって言われてますね。それから、アルタレーションはアルタレーション。ラストエンゲージもラストエンゲージ。結構そのままですね。それから、ボーダーライン、そのまんまですね。プリズナー、ノティス。ノティスはミスターが亡くなってるっていうぐらいですけどね。で、あと2011 V3。JTB は Just the Beginning の、J と T と B を取って、JTB というふうに呼ばれてます。ちなみに Go Get M は Go Get って呼ばれてますね。そんな話は置いといて、Just the Beginning に関しては、これはですね、結構綾野くんに作ってもらったんですけど、デモがだんだん固まってくる中でですね、ほとんどデジタル音がない形で出来上がってきまして、本当に一回だけスパーンっていうね、SE を入れてるんですけど、それでは本当にギターとベースとドラムしか鳴ってないっていう感じですね。なかなかなんだろう、かなり硬派な、ロックバンドでもそこまで再現するのも珍しいかなっていうぐらい、他の楽器が鳴ってない形になってまして、で、正直僕はですね、ちょっと自信が初めはなかったんですね。この硬派な形で出していいのかっていうのがですね、すごい、自信がないというか迷いがあってですね。で、まあ、東映の、方にですね、ちょっと、お時間いただいてですね、あれはそうですね、確か、ブレスドウィンドの、PV を撮影してる時だったかな、ちょっといいですかなんて言ってお時間をいただいてですね、ちょっとこのデモ聞いてみてくださいって言ってデモ聞いていただいて、で、これって、ガールズって聞かれたからガールズですと。ただちょっとあまりにも硬派すぎて、やる一歩、その一歩踏み出す勇気がないんですけど、どう思いますって言ったらですね、東映の方がですね、これは絶対やるべきだと、だってこの路線で行くって言ってきて、ここまでやってきてるんでしょ、だったらそこでまるまるちゃんがってね、東映の方にハリーと呼ばれてませんので、まるまるちゃんがここで迷ったらみんなが迷っちゃうよなんて、背中を押していただいたんでですね、じゃあやろうということで、本人たちにも説明して、本人たちも初めはねちょっと戸惑いがあったと思うんですけどね、見事に歌い切っていただきましてですね、かっこいい PV も、できました。かっこ大雪の中という感じでございます。前日ねあれだったんですよ、ライダーチップスの PV 撮ってすごいいい天気ですね、暖かいねなんて言ってたんですけど、次の日ガールズ撮るときも大雪で、これ本当に今日帰れるんですかみたいな、状態だったのをよく覚えてますと、いうのが、JTB の裏話というかですね、っていう感じでございます。それと次が、名倉のソロサバイブってことですね。これはですね、名倉に関しては、ソロを一曲入れようというのはもうアルバムを作ることを決めた時から僕は決めてた話であって、で、本人には、いろんなバラードがいいのか、どうなのか、こうなのか、なんて話をしてたんですが、これ先週名倉が話してたんでね、同じこと話してもしょうがないので、短めに行こうかと、ちょっと名倉に怒られそうなんで、野村さんに結構お力を借りましてですね、実は、あれはね、アルタレーションのジャケ写撮影をしてる時かな、アルタレーションの時だったと思うんですが、その撮影現場にですね、野村さん来ていただきまして、それで名倉と、打ち合わせをする時間を、作っていただいてですね、で結構ねなんか1時間ぐらいで終わるかなったら4時間ぐらい話してるんですよね。で、ある意味、名倉と野村さんにある程度のことはお任せしてですね、どんどん進めてもらって、できたのが、サバイブでございます。あれはもしかするとアルバムの中の最後のレコーディング曲だったかなとか、ちょっと、あれは最後ですね、アルバムの中で一番最後に入れた、ボーカルでしたね。それもなんか、先週言ってましたけど、名倉が全然歌えなくてですね、最終的に思いも、今日歌えなかったら出せねえぞみたいな日にですね、なんか朝、無理やり時間作って、歌を取ったのをよく覚えてますけどね、そんな感じでですね、で、3サビのですね、タララララタラタララララの前に、タラララタラララタッタって一回繰り返すとこあるんですね。あそこをなんかちょっとウィスパー系に、したのがなんかうまくいったかな、かっこよかったかなというふうに思っております。 で次は最低ですけど、まあ、最低の話はさっきたくさんしましたので、すいません、短めにというか、割愛させていただきまして、まあ、今一瞬最低流れましたけど、すぐここで次の今でもがかかっているという感じですね。バラード曲をですね一曲作ろうと思いまして、成瀬さんにですねなんか、もうストレートなバラードを、作りたいなと。で藤林さんにもう仮面ライダー無視していいと、この曲に関しては仮面ライダー一切無視していいから恋愛ソングを一曲、歌わせてみたいんだということを、お願いしてできたのが今でもでございます。でですね、なんかちょっとドラマチックにするために1番の A メロ B メロを、全て伊坂に歌わせて、2番の A メロ B メロを秋田に、1人で歌わせたと。でサビは全員で、歌う感じに、なってます。だからまあ伊坂と、秋田が、まあとは言ってもですね、みんなやっぱり、メンバー同じ気持ち、まあ若い女の子なので、いろいろなそのね、気持ちもあると思うので、伊坂秋田が代表して、まあ、まず歌って、サビでみんなで伝えると、いうことをしてます。それとですね、周平さんがですね、メロディーでこう追っかけのメロディーというかね別メロを結構作ってきたので、じゃあこれはまあ本人に歌わせるより久しぶりにレーバーデーのスナちゃんかなんかを呼んできてですね、やったら面白いものができるんじゃないかなと、ファンの方も喜んでくれるんじゃないかなと思ってですね、スナちゃんをちょっと急遽、電話で、呼びましてですね、今大丈夫場所中じゃないなんつって言っても大丈夫ですね、場所中じゃないとかね本人明かしてますから、そしたらなんか時間があったということでですね、撮らせていただきまして、あの頃はですね実は戦々恐々としてました本当に現場が、スナが撮る現場とガールズが撮る現場と綾野がギターを撮る現場が 3つぐらいスタジオを同時に動かしたりしてたんでね、ちょっとスナホのレコーディングには僕は立ち会えなかったんですけど、で、まあ、せっかくなんで誰かと掛け合いにしようということで名倉にしようかなと思ったんですけど、まあちょっとこう声質が結構似てるのでねよく分からなくなるので、じゃあちょっと声質違う感じなので遠藤お前やってみるかって言ったら、って初め遠藤も「は何言ってるんですか砂尾さんと」って言うには遠藤固まってましたが、まあ、なんとか説得してですね、いいものができたかなというふうに思っております。まあストレートなロックバラードになってますんでね、ぜひぜひ女の子の等身大の気持ちを、聞いていただければなというふうに思っております。それで、次が、アンセムですね、ガールズアンセム、これは、通称アンセムと呼ばれてますが、一応この曲で、全てをアルバムを一区切りさせようというつもりでですね、今ここのスタジオ、まあ、どこだかはちょっと割愛しますが、このスタジオで、できること、カメラとガールズできること全てを、詰め込みたいなというふうに思ったので、達夫君と、大野君の、ツインギターで、作曲を、達夫君に頼んでですね、作ったという感じでございます。だからドラムソロとかねベースソロも入れたりしてですね、なんかモテる全てを出してやろうという感じですね。で藤林さんと、まあここまで、彼女たちが頑張ってきたこととかですねこれからの思いっていうのを、一回みんなで話してそこで拾ってくんねえかって藤林さんにお願いしたら、いいですよって快く受けていただきまして、会社のでっかい会議室にですね藤林さんとメンバーと僕とじゃあ打ち合わせしますかって言ったら出てってくれって言われまして、言えねえこととか言いづらいこととかあるから出てってくださいって言われてですね1時間ぐらい僕出て行かされまして、喫煙所でずっとタバコを吸って、待ってたっていうのがねよく覚えてますから、何話したのって聞いても教えてくれないんですよね何も。まあそれは歌詞書いてから、もうお楽しみにさせてくださいということでですね本人たちに何話したんですか何にも教えてくれなくてですね、一体どうなるんだろうと思ってたんですが、だからまあ僕はじゃあギターとか頑張ろうと思ってですね、ちょっとオケの方をその間作っててできたのが、ガールズアンセムアンセムでございますね。でまあこの話も、まあ皆さんご存知かと思いますけど、藤林さんがあまりにもいろんなこう情報を、お話ができたのでこれ1曲にするのはもったいないからもう1曲ぐらいなんかないのって言われて、できたのが、プレイホークモードであるというふうに、裏話もあったりなかったりという感じでございます。で本当はここで アルバムを全て終わらせるつもりだったんですが、まあ国際フォーラムでですね、ダンスをご一緒させていただいたところからですね、まあちょっといろいろな、ご縁がありまして、閣下が、デーモン閣下がですね、曲を書いていただけることになりまして、さあじゃあデーモン閣下に書いていただくとなったらどういう曲がいいんだろうと、いうことでですね、まあ、考えまして、まあ、僕も中学の頃ですね、あと高校の頃も、でしたけど、世紀末を結構聴いてまして、まあ、バンドであのコピーさせていただいたことなんかもありましてですね、まあ、かっかとそういう話もさせていただいたことあるんですが、なのでじゃあやるんだったら、バキバキの、もうストレートなヘビーメタルにするのがいいだろうというふうに思いまして、でですね、サムライストロングスタイルの時からのご縁もありますし、まあ、その前からお付き合いもあったんですけど、マーティー・フリードマンに、ギターを頼みまして、で、まあ、マーティーはね、そういう意味では、まあ、いわゆるアメリカの、シュラプネルレコードっていうところでね、デビューして、シュラプネルレコードっていうのは本当に早弾きギタリストしかいない、当時レーベルでですね、実はポーランド今でいうところのですね、ポール・ギル・バードラー、リッチー・コッツェンラー、古くはイングベジェ・マルムスティーンなんかもね、そのシュラプネルから、ギター、CD を出してましてですね、マーティ・フリードマンももちろん、例にもれずシュラプネルからですね、カコホニーっていうバンドでですね、デビューしてるんですね。カコホニーっていうのは実は、シンフォニーの、シンフォニーっていうのはいわゆるこうなんですか、ハーモニー、シンフォニーですね、なんですけど、和音とかのことなんですが、その反対語、対義語がカコホニーと、これ不協和音という意味であえてやってるんですけど、デビューアルバムのタイトルがスピードメタルシンフォニーっていうんですね、っていう、まあ、話がそれましたが、その筋からですね、ちょっと海外の、例えばベースでビリーシーンとかって、つながったりしないのかなっていうところで頑張ってですね、ビリーシーンとブライアンティッシーまで、つながりまして、海外ミュージシャンと、そして、日本のヘビーメタルヒーロー、デーモン閣下にですね、ご参加いただきまして、まあ、曲を、作る準備ができました。で、まあ、あの曲のメッセージっていうのはですね、まあ、仮面ライダーガールズ、まあ、いわゆるですね、今もほとんど、サウンドがかなりヘビーメタル化、しておりますが、今後もこの路線でやっていこうかなというふうには、もちろん思っております。それでですね、ただ、日本のやっぱり J-POP というね、世界の中でいろんな音楽が、ありますね。R&B もあれば、まあ、アイドル系のものもあったりとかですね、ロック系のもの、いろんなジャンルがある中でですね、彼女たちは、まあ、仮面ライダーの音楽がですね、大体ちょっと、ハードロック、ヘビーメタル寄りに、ここ何年か作らさせてもらってるので、その仮面ライダーの、血筋、血統を受け継いで、今後そのヘビーメタル、ハードロックと、いう形で、これから、戦っていかなきゃいけない、アルバムを出したのは、ただの、ステップであって、その後も、まだまだ戦いは続くんだなというようなことを僕が考えている中でですね、ヘビーメタルで、まあ、僕はずっとヘビーメタルを聴いててですね、ヘビーメタルハードロックが好きでですね、まあ、ご存知の方もいると思いますが、ご存知でもご存知でなくてもどうでもいいんですけど、まあ、僕はバブル世代を、生きてた人間でございまして、まあ、いわゆるクラブディスコ全盛期なんですね。なので、ハードロックヘビーメタルってのは結構こう、隅に追いやられた時代に、まあ、青春時代を過ごしてたんですけど、いつか、このハードロックヘビーメタルで、天下を取ってやるっていう風にですね、ずっと思って、まあ、音楽業界入ってここまで来てですね、で、彼女たちや仮面ライダーの力を借りてですね、いつか逆襲してやると。で、これはヘビーメタルの逆襲だなんていうキャッチコピーも実はそこから、思いついたんですけど、で、逆襲っていうので、ね、英語で言うと何ていうのかなって言ってですね、スターウォーズ、の帝国の逆襲っていうタイトルがあるんですけど、それの現代を見たらですね、エンパイアストライクスバックって書いてたんですね。エンパイアで帝国でストライクスバックが逆襲って意味なんだということで、閣下にですね、イメージを伝えるときに、結構長文書きまして、その文章をまあほとんどなんかこうプロットというかですね、文章作文みたいなのを書いて閣下に送らせていただいたんですけど、そのタイトルをヘビーメタルストライクスバックって書いて送ったんですね。で、今書いたようなことをまあ閣下に伝えたら、閣下ができればそれをタイトルにそのまま使うのがいいんじゃないかということで、ヘビーメタルストライクスバックというタイトルに、サブタイトルで閣下が、血まみれのメサイアたちというで、もう本当に、期待通りの、ものを ご用意していただいたという感じでですね。で、まあこれをガールズアンセムで全てが終わったと、終わったというか一区切りになったという矢先に、しかしまだ戦いは続くんだぞという意味でエクストラトラックとして最後に、入れさせていただきましたと、いうことでですね、全曲解説長々、話させていただきましたが、そんな感じでですね、今多分このヘビーメタルストライクスバックが、流れてると思いますが、全曲解説はじゃあこの辺でですね、このヘビーメタルストライクスバックを聴きながら、お別れですというか、解説コーナーの方は終わらせたいと思います。そういうわけでですね、長々喋りましたが、結局、まともに曲をかけたのは、頭の最低だけで、あとは全部僕が喋ってました、ということですが、もうちょっとメールをね、紹介させていただきたいなと思います、最後にですね。ラジオネーム、カイカイオートバジンさんですね。DJ ハリーケーン様、KRGS の皆様、いません。エンジニア各位、エンジニアも一人しかいません。いつも楽しいラジオありがとうございます。こちらこそお聞きいただきありがとうございます。まだ1ヶ月もありますが、ワンマンライブについていくつか質問がありますので、この場をお借りしてお尋ねいたします。はい、どうぞと、いうことですが、サイリウム代わりにファイズエッジやカイザーブレイガンなどの 玩具を持っていくつもりですが、大きすぎてこれは危ないというものがあればお知らせいただければ幸いですということですね。これなんですけどね、仮面ライダーの、イベントでございますので、仮面ライダーライブイベントでございますので、結構ね武器を持ってくる方が、いらっしゃるかと思いますが、すいません、ちょっとこれ改めて、ホームページ上でも発表させていただきますが、基本的にですね、玩具であっても、武器の持ち込みは禁止と、させてください。やっぱりね、こうテンション上がってですね、ウィザーソードガンで前の人の頭こついちゃったとかでね、事故につながる危険性がございますので、ぜひちょっと武器の持ち込みは、全て禁止と、させてください。またですね、ベルトをしてくる方も、たくさんいるかと思いますのが、ベルトまたこれ振り回されるとですね、えらいことになりますので、ベルトは、持ち込みは認めますが、腰に巻くように、腰から外した時点で、係員により没収させていただくと、半分冗談というかあれですが、できるだけ本当怪我とかのね、ないようにみんなで楽しいライブにしたいなと思いますので、申し訳ございません。武器の持ち込み、武器の持ち込みだっていうと、すごいですが、玩具は、仮面ライダーの玩具はベルト、かっこ腰に着用のみという形にさせてください。大きさ、どうこうとか、これは危ない武器、危なくない武器とかあると思いますが、ちょっとそれを言い出すとね、キリがなくなってしまいますので、武器は、持ち込み禁止と、いう風にさせていただきます。これ改めてね、ホームページの方で、ご案内させていただきますので、どうぞ何卒皆様ご了承いただければと思います。ベルトは腰に巻いてください。なおベルトもね、例えば、牙のベルトを巻いてくる方もいらっしゃると思いますが、牙っと外すのも禁止です。牙っとはつけたままに、しておいてください、という感じですね。オーズのスキャナーとかも、つけてきてもいいですけど、外しちゃダメですよ、という感じです。で、こちらでよろしいでしょうか。カイカイさんということでね、ご了承いただければと思います。それと、ラジオネーム、風森さん。数ヶ月ぶりの課長の声を聞けるということでメールさせていただきました。思えばハリー課長にメールを送るのはライズ・ザ・グループで恋愛相談に乗ってもらった時以来です。まあそんなことは置いときまして、じゃあ書くなよっていう話を、じゃあ読むなよって話もありますけどね。ハリー課長にお聞きしたいのですが、最近課長がラジオに出演されないのは、あ、こいつらも成長したし、もう自分が助ける必要もないだろうという信頼の表れなのでしょうか。なんだか課長からガールズへの愛が感じられて、個人的には感動しながら最近のラジオを聞いているのですが、本当のところはどうなのでしょうか、教えてください、ハリー課長、という感じでございますけど、僕は忙しいからっていう、のも、ありますが、でも彼女たちがね、ラジオ撮ってる時、僕ずっといますので、というふうに思っておりますが、愛がどのぼれたら言い過ぎな話ですけど、ガールズのラジオはね、あくまでもガールズのラジオなので、向かい方一本勝負とかとは違いますのでね、彼女たちだけで、やる方が、ファンの方にも、本人たちも、というところが、僕が判断して、出てないのでありますが、たまにねこういった形で、僕も、ストレスが溜まってくると、お前ら来週休み、俺が喋るぞっていうこともあったり、しますし、なんか企画的な部分で入ることがね今後もあるかもしれませんので、引き続き、このラジオよろしくお願いしますという感じでございますね。あと1通だけ読ませてください。こんにちはハリーさん、おそらくガールズメンバーじゃないのでメールがろくに来てないと思います。かっこ笑い、なことないか、いや、ですね、明らかに少ないです。明らかに少ないので、あれと思っておりますが、ちょっとおかしいなっていう感じをしてますがね。ガンダム好きとのことで熱く書いて、ツイッターで語っておりましたが、ガンプラはどのくらい作ってるんですが、もし自信作があればツイッター写真も載せてくださいということですね。最近作ってないですね。昔あれですね、ほんと10年ぐらい前にマスターグレードをよく頑張ってエアブラシ使ってですね、こう白を塗った後にちょっと黒を混ぜてシャドウとか、やっておりましたけどね。パテ埋めに命をかけてですね、接着面を消すことに本当命をかけて、作ってた記憶がありますが、また時間があったらね、なんか作りたいなと思いますけど、という感じでですね、そんな感じになっております。来週は、秋田のソロ、しばらくソロ週間ということでですね、秋田のソロにしようかなと思っておりますので、ぜひぜひ 秋田千里に聞きたいこととかですね、やってほしいこととかですね、あればですね、どんどんメールをいただければなと思っておりますのでね、まあ名倉の放送をやって、もうそうだったんですけど、普段ガールズ、何人かでいるとですね、なんだろう、なかなか言えないことっていうのはまあおかしな話ですけど、話をしないようなこともですね、一人だとこう飛び出してきたりしますので、なんかそこをうまく、いじれれば、また面白いラジオができるかなと思っております。名倉の時もね、結構僕的にはいいラジオができたかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんのメールに、メールで、秋田を助けてやってくださいという感じでございます。タイトルね、どうしましょうか。タイトルはね、じゃあ名倉香織の今夜もキンペラーとなりましたからね、まあちょっとバカっぽくつけた方がいいかなと思いますので、チーニャンチーニャンなんて自分のこと呼んでますんで、秋田千里の、今夜もニャンニャンパラダイス、あ、これでいきましょう。今夜もニャンニャンパラダイスということですね、どっかの遊戯機の名前みたいな、感じになっておりますが、ぜひ来週はですね、秋田千里の今夜もニャンニャンパラダイスに、たくさんのお便りお待ちしておりますということで、今週のお相手は DJ ハリケーンでした。この辺で、お別れしたいと思います。See you next time. Bye bye. Bye.